人の心を見ていてくださったのです。彼女はイエス様から何かを得たいという気持ちよりもやっぱり主に捧げたい、主に与えたいという思いを持っていたのです。まあ、イエス様はすべてをご存知であり、大げさを言う人ではありません。イエス様は、彼女は生活費の全部を投げ入れたと言われたのです。彼女はどうしてそんなことをしたのでありましょうか。彼女の行いの原動力は一体何だったのでありましょうか。当時この箇所によると、金持ちがいたようです。金持ちは多かったようですね。多くの金持ちと書かれています。そういう人々はどういう気持ちで入れたかと言いますと、確かに少なくなかったようです。彼は代金を投げ入れたとあります。けども彼女は代金ではなく、まあ、少ししか捧げることができなかったのですけれども、イエス様は彼女は全てを捧げたということができたのです。確かに福音書の中でこのヤモメについてたくさん書き記されていません。どういう人であったか分かりません。確かに彼女はエルサレムという非常に恵まれた町に住んでいた人だったんです。そしてまあ彼女の夫はすでに死んだからやもめになってしまったのです。まあ第三者にとっては彼女がやもめであるということはまあ単なる事実に過ぎないでしょう。けどこのやもめの苦しさを本当に理解する人は少なかったのではないかと思うんです。こういう場合にはどんな人もやもめを慰めることができません。もちろん今日も同じでしょう。まあ、あの奥さんの主張はなくなった、あそうか、もう終わり、まあ会う人は気の毒ですねと言うかもしれないけど、彼女と一緒に悩む人、苦しむ人はあんまりないのではないでしょうか。あれはあの人はまあ離婚した、再婚してまた離婚してしまったと言うと、ああそうか、けどもその背後の苦しみを理解できる人はあまりいないのではないでしょうか。まあやもめになるということは本当に大変なことだったんです。やもめになることはもちろん孤独になることです。これからの生活が不安定になることは決まっていたのです。もちろんやもめになることとは守りのない記憶を意味するのです。まあ彼女にとっても自分自身で生計を立てるということは決して楽ではなかったし簡単ではなかったのです。今日よりもずっと苦労されたのではないかと思うんです。おそらく彼女は選択をすることによって、まあ、自分の生計を立てたのではないかと考えられます。結局他の、まあ、他人のしもべになることによって非常に苦労するようになりました。けども非常に大切なのは、彼女はこの苦しさによってトゲトゲしい人になったのではないんです。かえってそのことによって主にすがるようになったのです。まあ あるいは苦しみとはそういう目的を持っているのではないでしょうか。信ずる者は確かにみんな本気になってイエス様に頼ろうと思っているかもしれないけど、本当の意味で頼る人は非常に少ないのではないでしょうか。まあパウロ、またパウロの同行者たちでさえも、もちろんイエス様を信じましたし、イエス様のために行きたいと思ったし、一生懸命、まあ、福音の述べ伝えようと思ったのですけども、まあ、途中でいいような困難があったんです。まあ、主を第一にすると全部うまくいくじゃないかと彼らは初めて思ったかもしれないけれども、彼らの経験とは本当に面白くない経験だったのです。まあ、彼らは次のように書いたことがあります。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。もうおしまいだと彼でさえも思ったんです。どうして彼、また同行者たちはそんなに苦しまなければならなかったのでありましょうか。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。もちろん彼らはイエス様を信じ救われたし、永遠の命を持っていましたし、けれども彼らは相変わらず自分自身に頼ったのです。自分の思っていること、考えていることを大切にしたのであります。苦しむことの目的とは、これからは自分自身の頼まず主により頼むものとなるためです。まあ、このヤモメについて多くのことが聖書の中で書かれていませんけれども、彼女は苦しむことによって主に頼むものとなり、そして主に頼るものは決して失望されません。大いに祝福されます。大いに恵まれます。彼女は喜んで主に全てを委ねるようになったのです。彼女は主が自分のために心配してくださる方です。自分の助けてくださる方です。自分の持っているものはわずかであっても主が祝福してくださればそれで十分なのではないかと彼女は確信したのです。まあ、彼女の最高の喜びとは、おそらく宮に行って主の言葉を聞くことではないでしょうか。当時の人々はもちろん聖書を持っていなかったんです。御言葉を聞こうと思えばやっぱり宮に行けなければならなかったんです。本を読むことのできる人ももちろん非常に少なかったんです。まあ、このような一方の専門家たち、ね、聖書学者パリサイ人たちだけ読むことができたのであります。詩編の中で、一つの素晴らしい御言葉が書かれていますが、966ページです。旧約聖書の966ページ詩編145編一節と二節。まあ、もしかすると彼女は宮へ行った時この御言葉も呼ばれたのではないかと思うんです。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよ。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。7節。死へたげらる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放される。 9節、主はザイルを異国地の守り、みなしことやもめを支え合う、まあ、主は飢えた者にパンを与えるからです。主はやもめを支え合うからであろうと、彼女は御言葉を通して聞いたのであっただけではなく、御言葉は真理であろうと彼女は確信したのです。結論として、手と手首すべてを主に任せるようになったのです。彼女はただ主の言葉を聞くだけではなく、それに頼ったんです。彼女は主は真実であがうという事実を知っていたのです。主は真実です。まあ今日お帰りになってそれだけ、まあ、覚えていただきたいと思うよ。主は真実です。動かすことのできない素晴らしい事実です。主は真実です。何ヶ月前に一人の、まあ、お医者さん、イエス様を信じ受け入れたんです。人間的に考えれば非常に、まあ、不幸になってしまったのです。もう全部うまくいかなくなったんです。けども彼は福音を聞いて悔い改めて、イエス様の成し遂げられた救いの御業を信じた後で、玄関で主は真実でしょ、それだけですねと言われたんです。本当はそれだけなんです。主は真実です。私たちはそんなに大切ではありません。我々はいくら惨めであっても、主は真実であると考えて感謝すれば、やっぱり見方変わります。重荷から解放されます。このやもめとは、主は真実なるお方である、やもめを支えられるお方であると信じたのであり、信頼したのであります。列王記下の中二章の九節に次のように書かれています。ちょうど600ページになります。旧約聖書の600ページであります。中二章の九節です。祭司エホダダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは主の宮に納められる金を皆そこに置いたとあります。まあ、この箇所によると、祭神箱は祭壇の傍らに置かれたのであります。すなわち初めに、まあ、祭壇があり、その次に祭神箱が置かれていたということです。まあ、祭壇のあるところには備え物があります。旧約聖書の犠牲はすべて、もちろんイエス様の十字架に送る雛形に過ぎなかったのです。頬を割れた動物の刺繍によって民の罪が許され、債務が支払われたことに対する感謝の心で、人々は主に捧ぐものをするためにそこに、まあ、祭神箱が置かれました。まあ、民の祭神箱に投げ入れる備え物は立法の要求ではなかったのです。主の御業に対する感謝の印でした。まあ、だから日曜日